ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の吉泉智彦です。
はい、ちょっとお久しぶりでございます。北商店の佐藤一でございます。
ね、佐藤店長はね、入院されて
大変なことになっちゃって、
あの後入院してね手術もしたんですか？
本当ですよ、もうえらい目にあってね。
どんな手術したんですか？
本当ね、つまりね、これいつ以来かって言ったら、今日が7月の9日ですか？
そうですね。
ね、でね、前収録したのがね、
明けて10日。
明けて10日か、7月10日でしょ。
そう、でね、今夜中の12時30分ですので、
前回やったのがね、5月18日なんですよ。
あれ、そんな前なんだ。
そんな前。
そっか。
そんな前。5月18日の夜にね、まあ、はっきり覚えてるんだけど、収録も同じ、だいたいこんなぐらいの時間にやったんですよね。なんかね、2時間ちょっと前ぐらいにね、収録のね。足が痛み出してね。
その時から。
うん。だから前回収録したのってほら、リュウジとか金子商事作品やったじゃないですか。
でね、トンボ終わってから
ね。トンボ終わってからね。それで冒頭のね、
いただきます。
あと冒頭で収録ね、ちょっと聞いたらね、冒頭でいてててとかって降りてんの。
うめいてました。
ただね、いやいや、もう気づかれまいとしたっていうか、俺もね、認めたくなくて、この痛いの。気のせいだと思って、もうそんなわけねえよなと思って。だからもうあの後どんどん痛くなっちゃって。ですぐね、翌日一回様子見たのかな、19日は。ほんで、木曜日病院行って、ほんで、まあ、放火試験ってよくあるんです。元よりかよくね、なんか診断されるけど、要するに、ちっちゃな傷からこう、バイキンが入って腫れちゃってっていう。まあ、俺もなんか調べてそんな類のあれなのかなと思ったんですよ。そしたら、まあ実際放火試験かもなーなんて言われて、レントゲン取って、触診されて、それで、抗生剤もらって、その日はまあそんな言われりゃ、まあとりあえず一安心というか、なるほどと思って薬飲んで安静にしりゃいいやと思ったんだけど、まるっきし収まんないの。ほんで違う医者にね、違うところ行って、
セカンドオピニオン、
まあサードオピニオンぐらいかな。なんか最初2件行ったんだけど全然ダメで、ほんでもう一回仕切り直したの。本当は5日分の薬もらってたから、週末やり過ごして火曜ぐらいまで様子見ようかと思ったんだけど、納得いかなくて、土曜日にもう別の医者行ったら、採血したんですかって言われて、まあしてないと。ほんで、すぐじゃあ採血しますって言って、まあ検査の結果はじゃあすぐ、まあ2丁あるんで、開けてすぐお知らせ言ったら、月曜の朝一で電話が来て、嫌な予感するじゃない、もう。なんかね、ちょっと芳しくないと、状態が。だからちょっと診断行ってくれって言われて、もう行ったら即入院でもう、だからそんな準備しないもん、なんかまんまほら、店も回転、なんなら回転どうしようくらいの感じだったんだけど、もう、もうダメだ、ちょっと返せないっつって言って、もう
入院じゃねえ。
でましてほらコロナだからあんま出入りさせられないっていうんで、もうすぐもうこのまま入院で、
はい、
今日手術っつって、もうえらいことになっちゃって、マジっすかっつって、もう、
手術、足の手術したんです
か？そうだ、足がねみるみる腫れ上がってってね、そこに、まあ、海が溜まってるっぽい感じはもうこっち分かってたから、パンパンに腫れちゃって、それで日に日に腫れてたの。でも
エシしそうになってた。
だからね、まあ後々ですけど、言われたのはもう結局これね、サブさんね、三日おすけが死んでるって言って、もう本当敗血症で死んでるって言われて、でも俺も確かにそれは尋常じゃない感じ分かったから、医者変えたし、ちょっと動いたんですよね。普段俺病院本当行かない人間なんで、なので、まあでもちょっとただごとじゃない感じはね、さすがに分かったから、まあ三日で死ぬって言われてもさほど驚かないぐらい確かに痛かったの、俺も。異常事態だな、これと思ってて。ほんだら、でまあ三週、で退院したのが6月の中旬ぐらいっていうかね、まあ小泉さんと会いましたけど、退院して3週間後に検診にもう一回行ったのが、つまりこのまついこの間なんですけど、この時にまあ医者も雑談の中で、いや、佐藤さんさ、こう3日で死ぬなんて俺言っちゃったけど、あれ翌日多分意識不明で運ばれるレベルだね、これなんつって言われて、もう、あ、でも俺それ言われても確かに驚かんなって思って、その痛み出してから腫れ上がるまでの時間が結構、もうすごかったんで、ビビりましたね、だから。
急いでよかった
ですね。急いでよかったね。ちょっと焦っちゃってね。で、まあその日に手術って、血流がそもそもほら、もう腫れるってことは血の巡りがそもそもね、良くないっていうことだから、もう、肝心にその麻酔が効かないよね。もう、手術が えぐくても痛くてなんか。
へ
ぇ、もうざっくり切ってその産み出す手術をしたんだけど、お前こう聞いてるだけ嫌ですよね、これね。人生で一番痛かったけどね、本当に気絶しそうなほど痛いって感じで。で、まあ、 ばっくりこうすねなんですけど、すねをこう開いて生み出して、あとはまあひたすらこう、まあ、その中に溜まってる毒っていうのをこう剥ぎ出すため の、 その抗生剤をひたすら点滴して、
はいはいはい、
もう寝る安静にしてるしかまあ方法ないから、
はい、
だから思いのほかね、俺まあ正直店がね、そんなに長いこと入院ってちょっと考えられんと思ってたら、うん、2、3日で出れるのかなと思ったら、とんでもないと。
ずっとでしょうね。
1ヶ月ぐらいですよ、長くてなって言って、いや、それは困るって言ったんだけど、まあ、
うん、
まあ、なんとかかんとか3週間出てこれたんですけど、まあ途中からもうね、ちょっと諦めました、これはしょうがねえなと思って。
もう全然退院しないなって思
って。あ、本当に、なんかね、そう、振り返ってみれば3週間って結構時間ですよ。そ
う
そ
う
そ
う、なんかもうだってすぐ出れますよみたいな。うん、あのやり取りしてたじゃないですか、
最初ね、
もう来週にはみたいな、
うん、そうそんなつもりでいたんだけど、やっぱりこう結局そのぶり返すんですよね、こうやってね、まあ、要はシャバに戻ったところでやっぱり生活がちょっとあれで、うん、すぐまたバイキンが同じ箇所から入ったら、
うん、
またぶり返しちゃうから、
はあ、
これは徹底的に抗生剤で叩いて、とりあえず安心なところまでやって、うん、傷口も塞ぐまではちょっとこれは我慢してくれって、まあ、言われちゃしょうがないから、もう
それは怪我なんですか、病気なんですか。
いや、怪我なのか病気なのかね、どんか中間ぐらいかな、なんかね。まあ、一言で言えば不摂生でしょうね。
不摂生で。
あの、なんかその。
血圧とか糖尿的なやつって
言われる。俺なんかね、そういうこと言われるかと思ったの。うん、なんか、今回初めてそうやっていろいろなこと全部チェックするじゃないですか。
うんうんうん、
糖尿ですかなんか言われるのかなと思ったら、うん、まあ、それとかなんでもなかったのね。
あ、よかったですね。
1月にね、1月か2月に今年すごい雪すごかったでしょ。
うん、
で、そのまあ、道路がガリガリの時が多くて、うん、まあ、俺ちょっとつっかけ履きというかスニーカーをつっかけ履きでちょっと近所にコンビニにお使い行ったっていうか、
うんうん、
舐めてたんだよね。だからちょっとつるって転んで、うん、すねを強打したことあったの。
あ、
で、痛かったんだけど、その時出血もしないし、こぶもないし青田もないっていう感じ、外傷はないんですけど、まあ、痛えなと思ったので、まあ、こういうの立ち悪いよなって正直ちょっと思ったんだけど、
うん、
まあ、でもそんなことで別に病院も行かないし、
ええ、
そう言ってたら多分その4ヶ月後のその5月の18日に。
え、それが原
因？そう、あのね、俺からすると、あ、多分あの時転んでこの場所って。
3年殺しみたいな。
怖いでしょ、なんか、要するにほら、なんか頭強打した人がほら、時間経ってからちょっと急に倒れちゃったなって話とかもよくあることだし、なんかその、すごい俺の中ですごいリアリティがあったのね、その転んだ時のあの痛みと、時間経ってこの急に暴れ出すっていうのが、俺の中ではまあリンクしてこれが。まあ、お医者さんのそんなのはね、別にほら、そんなこと関連づけて、そこまでそこは追求しないですけど、俺は説明してもね、あ、そうかって聞くぐらいなんだけど、俺からさえそれ間違いないと思ってて、で、つまりその転んで、ちょっとこう、すねの内部で、ちょっと傷を長時間こう育んでたというかね、傷感知。それはもう、それが表面化したのがその5月 の、 あの収録した日で。痛み出したらどんどん来たから、これは怖いっていう
感じ。怖いですね。怖
かった。でも言うてもまあね、切って生み出して終わりって、
うん、
ね、その内臓系の病気でもないし、
うんうん、
とりあえずそれでまあちょっとなんか健康に思いを至ることもあったりとかして、なんか、いい機会っちゃいい機会だったんですけどね。
ジャンクハンター吉田さんって知ってます？
わかんない。
ああ、まあ映画秘宝のライターでお世話になってるんですけど、
うん、はいはいはい、
その人ね、うん、まあ、糖尿で、
うん、
もう足が痛くてしょうがないっつって、で結局切断したんですよ、
ね、
もうね、
怖いね、
あ、もう痛すぎるから切って助かったっつって、うん、
本当に
そんなレベルっ
つって、ど
っから膝から下じゃないかな、膝から下、そう、片足になっちゃった、
うん、膝から下、膝関節あるとないとかもね、またほら、うん、いろいろと違うんですよね、あれ ももかの付け根から切っちゃう人とか、うん、本当にその俺なんかのこういう足やっちゃったからこうリハビリ巻いちゃうよね。そうすると基本まあ年配の方とかが多いんだけど、うん、本当に足ない方とかね、
ジャックノリスとかベニー・ユキーデにキックボクシング習ってプロレスにも出てたぐらい元気な人だった、うん、
あ、本当に、
うん、
本当ね、普段見ないその医療の現場を見てなんかね、いろいろ大変だなと思いながら、そんな感じでしたよ。
それはそれは恐ろしい、うん、よかったですね。で
もまあおかげさまでね、本当に
死ななくてよかったですよ。
本当本当。ファミレス映画館で食べる日常がなんて貴重なんだって。
そうですね、本当に。だから、まあ、あんな文句言ってたのは幸せだったんで。
なんていうかこう、だからその6月の12日に、6月13日の日曜日が一箱フルーツね、企画してて、まあ、小泉さんも出てくれる
んですけど、ね、そうですね、とっても楽しかったです。
そうそうそう。で、それ僕はその日出れるかどうか迷うかったのね、うん。あれ本当、 前の日に決まったんですよ、退院が。あの、前の日じゃないか、前の日か、金曜日の夜、夕方に、佐藤さん、明日退院できるわってことで、うん、つまり一箱の前日に退院できるってことが、本当その、そのタイミングでよかったから、正直、またぐかなと思ったのね、一箱の日が、俺は帰れねえかなって思ってたんだけど、まあそこで出れることになって、で、まあ土曜日に退院して、うん、まあなんだかんだ準備して、一箱の時に、うん、そう、小泉さんから朝電話かかってきて、なんかちょっと、なんかちょっとトラブル起きたとか、ほら、お子さんがほら、
そうですね。
小銭くすねえたとかなとか、
それはあんまり外で言うなって、妻に
注意
され
てるんですよ。小泉家の事件がなんかあって、俺その電話で報告受けて、ね、わーと思って、まあ、俺からすればこう、すごい、俺しゃばり帰ってきたぞって感じがそんな電話一つ、結構幸福な感じがあった
ちょっと一箱振る今日に間に合わないぐらいの事件が起こってたんですけど、うん
あ、ダメですね。前回俺、これ、同じような事件がね、何年か前あって、
ね、そうですね。
小泉さん、それを忘れてることも俺
びっくり。忘れてました。
でっけな、俺もかなりインパクトある事件だから、あ、そうかそうかと思って。
今日はね、あの、小学校の懇談会で、うん、まあ僕は行かずに妻に行ってもらったんですけど、うん、うちの長男すっごいね、うん、なんか威張るっていうか、本当漫画のスネ夫みたいな感じで、自慢したりするんですよ。妹に威張り散らしたり、うん、小学校でこの調子でやってたらみんなに本当 すっごい嫌われるし、
ガツンと行かれる時があるかもしれないですね
思って心配してたんですよ、ね、でそしたらね、どういう様子ですかつって妻が先生に聞いたら、まあなんかすごい硬くて一人の友達にしか心を開いてないって言って誰ともほぼ口聞いてないって。
そうなんだ。
とんでもない、うち弁慶であることが発覚したんですよ。だから、うちで、
まあ、ありがちだよな、でもな。
威張り散らすのも、
う
ん
う
ん、
まあそうですね。
おばあちゃんはこうだとか、パパはバカだとか、すごい言い出して。それも学校でたまた鬱憤を晴らしてたんだってことが分かって、
なるほどなるほど、
ちょっと安心したんですよ。
安心なのかな、それ。
そう、そんなことがありました。発散
しにくいですね。
はい、
なるほどなるほど。まあそんなこんなですかね。
そうですね。いやまあ無事でも退院できてよかったですよ。
いや本当にね。なんかまだでもね、3ヶ月ぐらい薬飲まんけなんですよ。
ああそう
でも、ずっと、まあ、そうそう、1日6回点滴してて。
死ぬのに比べたらね。
まあまあね。
薬飲むぐらい。
そうそうそう。ちょっとだからね、強めの抗生剤なのかね。なんか常に車に乗せてるような。
なん
かだるっていう感じがね。時間帯によっちゃあって、なんか今ちょっと僕ぼーっとしてんだけど、なんか、うん、なんかねそれはありますけど、しばらくまあそんな感じでやってっていうか、うん、あれですよね、うん、
はい、
って感じでまあ
そうですね、復活が今日復活みたいな、
そうですね、一箱古本市の時に、うんうん、リスナーさんがいらっしゃって、女性の、
う
ん、
あそうですか、
不揃いをぜひ頼むってリクエスト
うちのお客さんだね、そんな話もね、これ候補なんだってことも話してるから、あの人、あの方その不揃いが、ね、
そう、うん、
分かってますよってね、
もう仁義なき戦いはちょっとついていけないって言ってましたよトンボはちょっと見たけどいいかなってなった
まあまあ次回長編やるとしたらまあ不揃いなんでね、まあ、
そうですね、まあ、そう、うん、さあそれじゃあ今日は王様のレストランです、はい、今日どこまで話します、
どこまであります、
実は僕10話までもう見てる、
本当に
あと1話
でもさ、確かに気持ちわかるな、あれ結構次々見たくなりますね、
うん、そう楽しくて、
うん、確かに確かに、全11話ですか、
そうですそうです、
3332ってことやるじゃん、
3332、
4、
今いくつまで、
俺4までしかない、
あじゃあ4
やる、 4つやっちゃう、やっちゃいますか、
4までいいんじゃないですか、443とか
443にしますじゃん、
434
とか、443にしましょう、
じゃあ443
に
しましょう、はい、じゃあ、
覚えてます大体、
覚えてますよ、すごい結構覚えてます、あじゃああらすじみたいの、うん、なんかどこ
か、なんかねすごい長いあらすじがあったんですよね、これ毎回読むの長いなとかちょっと思ったんだけど、まあ行ってみますかとりあえず、
そうですね、はい、
どこだったかな、まあテンポいいっすね、
そうなんですよ、うん、まあ僕これなぜ見たくなったのかっていうと、うん、はい、前からちょっと見たいなって思う場面を、はい、まあ、再放送でちらっと見た場面があって、
はいはいはいはい、
それがね、確か第2話だったかなって思うんですけど、うん、
あれじゃない、経費のやつじゃない、
そうそうそう、
それ第3話だよ、
あ、第3話か、うん、
あの2人をクビにさせないために、ね、捻出するってい
う、すごい鮮やかな、
うん、そうですね、
あの堤道隆の、
そうそうそう、
いや、あれがかっこよくて、あ、これってきっと面白いドラマだなって、うん、いつか見なきゃなって思ってたんです
けど、うんうん、まあ今見ると非常に三谷幸喜らしい展開というかね、あれもね、
でそれもあって、うん、三谷幸喜さんのエッセイ集を、90年代のエッセイをまとめた本を先日読んだら、はい、うん、すっごい面白かったんですよ、
うんう
ん、でこれまで映画の三谷幸喜さんのはなんかすごいつまらなそうなイメージがあって、
はいはいはい、
全く見ずにこんな年間ね、
うん、
何百本も見る生活をしているにもかかわらず、うんうん、三谷幸喜さんのをパスしていたのを、うん、さあいかがなものかと、この自分の態度は、うん、っていうのも あって、うん、まああとでも12人の優しい日本人は昔映画館で見て、うん、先日 BS プレミアで、うん、去年の11月ぐらいに放送されたのを見たら、うん、それもすごいやっぱり面白かったんですよ、だから三谷幸喜さんのちゃんと映像作品で触れたのは、
うん、
12人の優しい日本人だけだったんですよ、
うんうん、
であと、うん、その田村正和さんが亡くなって、
うんうんうん、古畑ね、
古畑任三郎、
うんうん、
もう多分一回も見たことないんですよ、
お、本当に
そう、うん、だからそういう自分がこれまでスルーしてしまったことを、うんうん、果たして正解だったのかみたいな問いがあるんですよ
、はい、古畑も言っちゃった方がいいかもしれないですね、
そうですね、古畑もね、まあ、大人気コンテンツで、シーズンいくつまでなんですか、
シーズン3ですけど、まあ、これもでも不揃いとかと一緒ですけど、
ええ、
断言するけど2までいいです。3だとちょっとね、余計な客色がもうちょっと増えちゃって、なんかキャストとかもいらんなっていう感じがね、ちょっと正直。
あれは見てました。うん、やっぱり猫が好き。
あ、それはもっとさらに前ですもんね。三谷幸喜さんが全然まだ知られる前の、ね、
そう、
ね、
あれでね。は、土曜の7時半ぐらいか確かやってたんですよね。
やってましたね。俺全く見てないんだ。
俺はね、ちょいちょい見てて、うん、毎回見るたんびに面白かった。
でしょうね。
記憶があります。
それこそね、成熟度合いというかね、
僕
がまだちっちゃい頃なんです。ちっちゃいっていうか、まあ、まだ学生とか、
俺大学生ぐらいでしょ。
そう。だから僕がまだほら、トンボとかで仲間とワイワイ行ってる頃だから、
中学生だ。
まあ、感性的にそこまでね、なんか、あそこにキャッチしてないんだけど、
うん、
あんまりだから そのリアルタイムで存在をね、分かってないっていう感じで、うん、やっぱり三谷幸喜さんって明確に分かったのがやっぱ古畑なのかもしれないですけど、うん、やっぱその振り返るやつがいるだったっけ、うん、あの織田裕二と、ね、あれのドラマがあったり、
あ、でもね、連ドラちょろちょろ見たかもしれない、あの ね、 確
かね、そう、なんだかんだ見てるんですよ、だから
浜ちゃんが、うん、新選組かなんか、
龍馬じゃない、龍馬にお任せじゃない、
あ、それはちょっと最後まで見たかどうかは記憶が定かじゃないけど、
あれはもうすでに三谷が三谷ブランドみたいな感じですね、
あんまり面白くなかった、
まあ大しては面白くない、
あとね、うん、大河ドラマの
新選組
は、うんうん、初回だけ見てあんまり面白くないから見るのやめちゃった、はい、
そうですね、そうそうそう、まあ、だから俺結構今回調べて知ったんですけど、
はい、
まあ、王様のレストランより前で古畑が1年先だったっていうのもね、あ、
それはショックですね、
あ、そうだったっけと思ってね、
うん、
まるっきし覚えてないと思って、
うん、
だからね、まあ正直言うとね、古畑の1っていうのはね、俺再放送で見たんですよね、やっぱりその2からリアルタイムでちゃんと見てて、うんうん、まあそれがすごい好評で、まあ、1もその後再放送みたいな感じだったんで、うん、俺はそこでバーッと見てたなと思ってね。だから王様のレストランも評判はね、周りでも、
うん、
多分あの確か良かった記憶があるんですよ。
そう。
で俺はでもそんなちゃんと見てなかった。
だからね、う
ん、
そのうちね、
うん、
ファミレス映画館のこのラインナップの中に、うん、三谷幸喜映画全作品も入るかもしれない、うん。
まあやっといてもいいと思いますよ。
そうですね、
だってそれなりにやっぱこの時代をね、この僕ら我々がこの生きてきたこのね、あれを振り返った時に絶対欠かせないと思うんで、やっぱ
り、
ね、うん、だってまあやっぱ工藤官九郎と三谷幸喜っていうのはやはりその今でいうところね、うん、なかなか昔でいうその御三家じゃないけどさ、
うん、
絶対そういう中に入ってくる人なんで、
なるほど
と思うんですけどね。
そっか、
ちょっと長めのあらすじ読んでみますこれ、
はい、
なんかじゃあ1位から言ってみますね。
はい、
王様ですの第1話、タイトル、この店は最低だですね、
うん、
はい、 都内にあるフレンチレストランベルエキップ。この店内、その店内で、この店のオーナーシェフが静かに息を引き取った。その日から数週間後、若者の原田六郎、睡眠したかに続き、エレガントさを漂わせる戦国武士、松本幸四郎、当時松本幸四郎さんだね。うん、今、白鸚さんだっけ。
あ、そうなの。
名前違いますよね。
あ、まあ、違いの分かる男
です、ね、でも松本幸四郎がでもイメージ強いですよね、名前がね。店を訪れ、隅のテーブルに着いた。活気の感じられない店内。メートルデトロ、かっこ食堂支配人の梶原民夫、小野武彦は、タバコをふかし、込み、かっこウェイターの和田、はじめつのかな。伊藤俊人や、ソムリエ大場金四郎、白井明も手持ち無沙汰な様子で、バーテンダーの三条雅子、かっこ鈴木京香は一応グラスを並べている。厨房でもシェフの磯野静香、山口智子、畠山秀忠、田口広正かな。パティシエの稲毛、なるしってか、なんか漢字がちょっとね、うん、これ多分鎌倉幕府の登場人物ちょっとかけてるところが、ね、あって、ちょっと小難しい名前が多いんだよね。これ梶原善らが気力なくした準備をしている。おどおどする六郎に対し、料理やワインを臆するところなく次々注文していく戦国。ワインも、どこの棚に埃をかぶってるはずと、こともなげに言い当ててしまい、この人何者と支配人兼オーナーの水原のりともわかんねえな。西村雅彦。
のりとも
さんでね。西村雅彦ら、店の関係者二人に探りを入れ始める。騒ぎ出した客を手際よく追い出す戦国。戦国から、水原が腹違いの兄だと聞かされ、驚く六郎。父の死で店のオーナーになった六郎は、戦国の協力で店を再び一流店に盛り立てようと考えていた。ベルキップの意味は、良き友。自分を納得させるように話した戦国は、君、支配人を呼んできてください、大至急と、毅然とした声を響かせた。っていうのが、まあ、
あ
らすじ。
戦国、松本幸四郎と、はい、筒井道隆、
はい、原田六郎さんです
か、ね。原田六郎
が、
筒井道隆、うん。客全然いない、あ、客いたんだ。
あの時お客いたかな。
一組いて、うん、そう
ですね、
そこで、
う
ん、
落ち合うみたいな感じ
で、ね、うん、向き合って二人でずっと喋ってるのを、はい、店員たちが様子伺ってるみたいな、
そうですそうです、
シチュエーションですよね、
はい、どっちかってこれ筒井道隆の方が、
うん、
な遺言書に書いてあったっていうのね、そのだからもらったっていうんでしょ、そのお前が見せつけみたいな、
そう
ほんでついてはこの戦国って男がいるから、うん、彼を頼れっていう、
うん、
まあ脚本いろんなとこまあ走るけどね、その どう戦国に行き着いたかとかさ、その辺はまあ、
そうですね、
ね、どうしてんだかって感じがする
ん
だ
けど、まあ、戦国はその時
給食だから
大量調理をしていたという、
ね、全くタイプの違う仕事だよね、もうね、
うんうん、
でまあそこで落ち合ってみたいな、まあまあ話は分かるんで、そういう細々としたとこ走るんだろうけど、まあ、あれなんでこの展開みたいな感じはちょっとあったんですけどね、
そう、まあうん、でまあその元は人気店だったけど今すっかり寂れていると、
ベルエキップなんですよね、
そう、うん、でそこにでも、うん、落下山式にオーナーとね、
うん、
ギャルソンが現れるわけですよね、うん、ギャルソンでいいんでしたっけ、
ギャルソンですね、戦国さんギャルソン、ね、うん、
だから、うんうん、自分もね30で新潟に帰ってきて、
はい、
いきなりうちの店、うん、一応会社なので、
はいはい、
経営者の専務として店に、
うん、
加入するわけなんですよ。だから、
うん、
ちょっと筒井道隆の気持ちが、うん、六郎の気持ちが、
うん、
なんかちょっとね、
うん、
ハラハラするんですよね。でもオーナーではなくて、僕は店員とか配達とか、
うん、
まあ、工場にもちょっと入ってたし、
うん、
下働きいっぱいしたんですよ、
うんうんうん、職人さんとかでも仲良くやったんですか。
あんま仲良くならなかったですね。まあ、愛想悪くはしないですけど、
うん、
僕当時酒も全然飲まなかったし、そんなに、
うん、
漫画も描いてたから、
うん、
そういう人付き合いに時間を割くようなことはしなかったです
よね。
今から考えるとすればよかったなって後悔しかないですね。
まあ、職人さんからするとまたね、だから突然息子が帰ってきて専務ですなんて言われてもね、なんだなんだみたいな感じはまああるんだろうなっていうのはあるんですけどね。
そう、
なんかでもこれ多分三谷さんのあれなのかね、なんか、
うん、
こう本当ベタなやり方するとさ、すごいこの元々店を継いだこの兄貴、腹違いの兄貴の腹違いなんだよね、これね、
うん、 そう
筒井くんは愛人の子だからね。
そうそうそう
確かね。そうそうで本来だったらこのもうすでに店継いだ状態の、うん、この範友、うん、西村雅彦さんが、うん、普通嫌がるよなこれってさ、うんうんうん、突然腹違いの音ですなんて言われてさ、うん、ここでのなんか結構シリアスな確執とかにしちゃいそうだけど、うん、なんかお互い割と食えない性格っていうか、うん、筒井くんもなんかちょっとある意味鈍感だけどお人よしみたいな感じが、うん、
いや
うまく噛み合ってるっていう
か、ね、鈴木隆のね、うん、青2歳の世間知らずっぷりがね、うん、とんでもないんですよ
とんでもないと
青2歳感がもうただごとじゃない
いやあののんきさいいじゃないですか
そう
どういうことどういうことみたいな ね感じがね俺はすごい好感持った
そうそう、うん、だからお兄ちゃんが腹違いで、うん、オーナーとして現れても、うん、なんか憎めない
っていうのは丸く殺伐しないのそこに
そうそうそう、うん、
これ絶妙な空気だな
しかも、うん、その筒井下がもう、うん、めちゃくちゃ一人っ子でお兄ちゃんが欲しかったとかって、
う
ん、
そうそうそうそういいっすよね
喜んでるんだよねそ
う
そ
うなんかお互い最初からもうお互い譲り合ってるっていうかね、うん、あのいやもう 社長っていうかそのオーナーはもうお兄さんでいいですよ
な
んて
言うんだけどたった一人の肉親だしなんつってね
そうお兄さんでいいですなんて言うんだけど、うん、お兄さんお兄さんでさいや遺言にはでもそうなってたんだろっつってお前がやれよみたいな、うん、
ただ
お互い譲り合うみたいな
お兄さんはもう店に対しての関心が、う
ん、それもあってそれも面白いんだよねなんか
もう借金を全部背負わせて自分はいなくなっちゃうぐらいない
やなんかほらあもうアントニオ猪木ばりに結構副業にこう背を出そうとして
るなん
かもうカラーヒーヨーとかなんかわけわかんないのになんか
そうだからね、うん、よく、うん上手にこなれてる設定なんですよ、
う
ん
う
ん、
そうですね確かに確かにそうなんだよねだから俺も本当にこれ漠然としたイメージしか持ってなかったんだけど、うん、ああ確かにこれちゃんと見なきゃ漠然としたイメージしか持てんわって思ってもうなんか立場がいまいち分かんないっていうかさやっぱり、うん、ねオーナーと支配人ともう戦国さんの立ち位置的なことも、うん、いまいちやっぱりちゃんと見ねえと分かんねえなこれっていうのがあってね、うん戦国さんも戦国さんでもともといたそのギャルソンとかさ、うん、その何コミコミコミカッコウェイターってなってるけどコミコミって書いてあるのねウィキでもコミって書いてあってさ 役職としてでメートルドテルっていうその食堂支配人まあ要は、うんうん、要はなんつうのこれこういうのってね お運びの一番仕切ってるような、うんまあ、人なんだけど小野武彦さんねなんかがいてさ それプラスそのギャルソンの戦国さんなんだけどみんな全部ギャルソンじゃギャルソンなんだろうなっていうところで、うん、まあ この辺の位もだからちょっとよくわかんないんだけど、
まあね、客に対して、うんうん、客の人数に比べてスタッフが多すぎて
あホールが多いんですよねそんないらないだろうっていう、ね、
売れないバンドのライブみたいになって
関係者ばっかりみたいなね、
うん、
そうホールにこんなしてるんだなみたいなとこがあってねそうで、なんつうのこの、ソムリエ、まあ、もうこれって、キャストってどうですか結構おなじみ、あ、三谷さん見てないと、そんなおなじみじゃないですか
俺はね、全然おなじみじゃなかったんですけど、うん、三谷さんの本を読んだら、うん、梶原善とか出てきたのが、うん、残ってて、うんうん、あ、この人もサンシャインボーイズの人そうそう
めっちゃ おなじみ、
う
ん
そう。
特に有名な、特にお仲間なのは、やっぱ梶原さんと、
うん
あとソムリエのあの白井さんね。
西村雅彦
もちろん。
そうですよね。う
ん、だけどやっぱその西村雅彦も有名だし、
うん、
そうあのソムリエのね方ね、
白井
さん、あの人もすごい有名
なんかね。うん、あとメガネの人、うん、なんだ
っけ。畠山、田口、ジブッチョ
でしょ。あ違う、うん、ギャルソンの。
あ伊藤さん。伊藤
俊彦さんとかね、うんうん、
もうあの人も超同じ
やっぱねやっぱ舞台らしいさっていうか、ねうん、顔が面白い顔でキャスティングしてるんじゃないかみたいな、うん、ちょっとした表情がね、うんうん、
いいっすよね
すごいコミカルなんですよ、うんうん、
伊藤さんねこの後何年かで割と早く亡くなられちゃう
そうなんだ
40代亡くなられちゃうん
だ面白い顔の人だなって思ってたんです
けど、ね、名バイプレイヤーですよ、ね
あ
うん、もうドラマ90年代のそういう役には欠かせないような人でしたけどね、
そうなんだなんかね、うん、これからこの人の、うん、いろいろ見れるんだろうなって思ってたら、うん、いきなり死んだ話聞いてしまった
あでも実際いろいろ見れますよその90年代本当多かったから
古畑とかも出てる
んですよ、ね、古畑は欠かせない
やっぱり
大事な役であ
、
うん、だからこの、まあ、西村さんは今泉で、まあ、もちろんね、うんうん、もう第二の主役と言ってもいいぐらい、
うんうん、
であの白井明さんも、うん、あの古畑の仲間っていうか今泉の同僚っていう感じでもう欠かせないんで
だから今でいうさ、うん、工藤館作品に大人計画の人がバーンっていっぱい出てくるみたいな、うんうん、サンシャインボーイズから、うんうん、そういうね、うん、アングラ劇団だった人らがボンボンボンって、
うん、
あの昨日かな、
うん、
あ、今朝かな、伊集院光のラジオとっていう番組のゲストで、はい、サンシャインボーイズの、はい、ここには全然出てない人がゲストだったんですよ、はいはいはいはい、それでね、うん、なんかもうね、うん、劇団がでかくなっていく時の様子をね、うん、語ってらっしゃって、最初は下北の本当何十人から駅前劇場って言って結構でっかいとこ行って、うん、また紀伊国屋劇場ボンボンボンってどんどんでかくなって、うん、でチケット求める人が行列になったりとか、うん、もう中にいるとどういうことか全然わかんないっつってて、ね、うん、その行き着く先がテレビ界でありこういうドラマであり、ね、うん、映画とか行っちゃうんだろうなって、なんかすげえ楽しそうって思ったんですよね。
この頃ね、リアルタイムであるとね、まだちょっと静かだったような気もしますよ。なんか、うん、王様レストランの頃はね、
うん。
うん。でもだんだんこう騒がれていったような。多分、世間的に、一般的にやっぱり世に知らしめたのはこの作品なんじゃないかなと思いますけどね。
なるほど。
多分ね。うん。
へぇー。
そんな気がする。なんかその、12人の優しい日本人は、うん、確か91年とかなんですよね。だからこれの4年前なんですね、
うんうんうん、まあ、ただ映画としてはね、うん、監督が別 の,、
うん、別の方でしょ、中原中原のとか監督で、そうでもほら三谷の演劇としてはもうね、これ定番のもの、
うん、そうなんかすごいヒットした芝居で賞、うん、とか取ってるんじゃないですかね。
そうですね。そうで映画版はもうことにそうなんだけど、やっぱり、うん、これ見ててもそうだけど、うん、やはりその、もう、陪審室の中だけの、蝶々発誌で2時間持たす。で、これも、基本レストランの中で、だけじゃないですか。そうそうそう、もうどこも外行かない。だからそういうのもちょっと、ああ、なる、なんか、いいなと思いましたよね。うん、ちょっと、だから12人をちょっと思い出しながら、今回も見せたし、
うん、
もう本当ひたすらこの人のやりとりだけで、こう、ぐいぐい引っ張るような感じっていうのがね。
そう。
うん。そう思いましたね。
そうですね。で松本幸四郎のドラマなんか全然見たことなかったんです
よ。馴染みなかったけどいいわ。
だから熱カフェじゃないですか。ダバダーダバダーダバダーダバダー、うん、違いの分かるとこ松本幸四郎そのイメージの役ですよね。
そうですね。
でフランス料理とか全然知らないじゃないですか。うん、あフランス料理とか食べます？
知らない。
そう全然知らなくて、うん、ただすごい職人の世界で。うんここでね、うん、あれが効いてくるんですよ、うん、前略お袋様で、うん、なんかそういう料理との向き合いのなさがすごい気になってたじゃないですか、
うんうんうんうん、
このねドラマはしっかり料理と向き合ってて、うんうんうん、そこが良かったですよ。まあ、うん、本当のところわかんないですけどこんなんじゃ足りないぞみたいな、うん、お袋様は雰囲気はすごいあるけど、うん、その内実については、うん、一切踏み込まないんですよ。
まあそこが本当は最も見たいところなんだけど、
うん、
ね、渡辺組とどうだこうだの人間関係のごたごたがほとんど主題だったんで、
うん、
いやそのなんか仕事内容見せろみたいなところをね。
そう、仕事内容も見つつ、うん、人間関係のごたごたも噛み合ってて、うんうんうん、やっぱね素晴らしい
脚本なん
ですよ。そうですね、
確かにそうですね。
そう、
うん、そうなんですよ。
経営についてとか、
うん、
もう、
うん、
で、
こう、なんていうの？その、あとは、その、まあ、最初は黙って、松本幸四郎と、その、松本幸四郎は仙石さんと、六郎が、こう、お互い、こうね、まあ、うん、お久しぶりですみたいな感じだったかな、うん、まあ、みたいな感じで、軽く、こう、挨拶しながら、席ついて、うん、なんとなく話そうとしてるときに、あれと、その空気読まずに割って入ってくる、その、小野武彦とか、
うん、
まあ、多分、こういうのは、あとでフリーなんだなってのも分かるんですよね。もう後で戦国さんがそれ言葉で解説するみたいなね。会話にも割って入ってくる、ね、そういうのは、うんってのほかだとか。
うん、
まあいろいろこの彼らのダメな働きぶりをちゃんとこう観察して指摘するっていうのが、
うん、
まあ気持ちよくちゃんとセリフでちゃんと生かされてくるっていうかね。
うん、うん
うん。そう。まあ、そもそももうなんでね、このレストランもこんなに落ちぶれてんだよっていう感じはあるんですけどね。
ね
え。まあ、まあまあ、六郎のお父さんが、あの人ね、名前忘れちゃったけど、死んじゃった人ね。
うんうん、
ワンマンで、
出てこない。
そうそう、ワンマンで、
うん、
ね、イエスマンしか残さんかったっていう、うん、その結果として、まあそうなっちゃったっていうところでしょうけどね。うんうん、でまあなんだっけ、割とそのギャルソンじゃない、 ソムリエがさ、
はい、
画が強くてさね、客はこれにしろっつってんのに、いやこの肉にはこれ合わない、合わんとかなんとかってね、うん、すごいこうかたくなになってて、うん、結局こう客がブチ切れちゃうみたいな、
うん、
いざこざのところにね、あの戦国さんがこう割って入って収めるみたいなね、うん、場面とか、まあ、あの辺はちょっとまあ第1話の見せ場みたいな感じだったけど、
全然客なのに店員のふりをして、
うん、店員のふりしてね、
テーブルクロスをバーって、うん、坂井正明みたいに、
そうですね
、うん、エプロンにして出てっちゃう、
なんかかっこいい決め台詞があったような気がしたんだけどね、
あの
客は王様なんだと、なんだけど、
ね、王様の中には首をはねられる、
うんうん、そうそうそうそうね、そんなこと言って、
うん、
お引き取りをなんつってね、うん、まあ、あれを一番の見せ場っていうか、
そうですね、
うん、
まあそうして、うん、この店にオーナーと、うんうん、まあ、3番手のギャルソンとして、うん、松本幸四郎と堤下香が加わるみたいな、はい、
そうそうそう、そんな感じ、
そういう天末でしたね、う
ん、なんかだからそこまでがトントン拍子だよね。なんかその、うん、そんなんですかみたいな。
あのね、うん、すっごい引き込まれて、うん、割とスッと見終わっちゃう、う
ん。そうそう。だから、そんな細かいとこをね、いつの間にかもうそうなっちゃってるっていうかね、見ててね。うん、あ、でもさほど違和感は感じずに、もう、うん、いやなんかね、すっかり一位になってるみたいな感じ
が、ね。グルーブがある。
まあ確かに確かに。グルーブはありますね。
うん。
うん、まあ、こうちょっと小ネタも面白いっていうかね、毎回その物語の冒頭で格言があった、は
い、インチキ臭い格言、
ミシェル・サラゲッタっていう、まあまあ、確実にかっこいいな人物だけど、
そうただね、うん、それをね、うん、三谷幸喜さんのね、うん、エッセイとか読んでるから、はいはい、いちいちセリフの、うん、に、うん、三谷さんが書いてある、うん、書いたであろうシナリオのなんか様子とか、うん、三谷さんの様子がなんか頭にちらつくんですよね、うん、それがちょっと僕にはノイズでした、
うん、なるほどなるほど、うん、三谷さん見てると三谷作品って全然そんなによくあるかもね、それ、うん、そういう感じになるかもしれない、
てんてんてんみたいな、
うん、なんかね、もう物語どうこうもそうなんだけど、三谷幸喜ならこうするんだろうなみたいな深読みをついついしちゃうんだよね、
うん、
なんか
うん、
キャラとか見ててさ、
こう、うん、
先を予想してしまうというかね、あ、多分次こういう風にさせんじゃないみたいな、
うん
うん、まあ古畑の時って俺ほんとそういう見方してることが多かったなと思って、
うん、じゃあそんな感じで第2話いきます
か。そうですね、あ、まあ、ちなみに格言ね、はいはい、ミシェル・サラゲッタ第1話、人生で起こることは全て皿の上でも起こるっていうのが、まあ一番の格言って感じでね、はい、にはいきますか、
はい、はい、
ちょっとあらすじ長いんだよなこれな、読んでてくたびれちゃうんだ
よ、じゃあ僕読みましょうか。
ああ、大丈夫ですけど、大丈夫でした、さっき
ちょっと大丈夫ですよ、
いっちゃいますね、本当に。第2話、復活への第一歩。
第2話はね、うん、無茶ぶりをする。
無茶ぶりですね。分かってて、アラカルトの方を取らせるっていうね。うん、はい、戦国さんは、旧友の忘れ形見、原田六郎の情熱に抑え、傾きかけたフランス料理店、ベルエキップのギャルソンとして再び働く決意を固めた。戦国は、水原頼朝が、うん、
西村雅彦。
頼朝頼朝どっちな
の、より
より
のりとも、
ん、のりか。のりともら、まあ、今の話で思い出したけど、あれだよね、あのおじさんが全然名前 を把握しない
とか、ね、
小野武彦ね、原田を何遍言い間違ってんだみたいな、うん、あれがあってね、うん、水原、頼朝だ。店の関係者に、店の新しいオーナーとして六郎を紹介、ベリーエキップの戦国流再建がスタート。久しぶりに再会した腹違いの兄弟、頼朝六郎は、三つのダブルをテーマに、今後店を運営していきたいと表明したが、ダブルワッショイだけだったね。友達から借りた派手なタキシードも似合わず、従業員たちから軽く見られた様子。一方、戦国は威風堂々、自ら冷蔵庫を点検し、オーダーを取らないでほしいと言われたアラカルト料理の注文を受け、シェフ、磯野静香の怒りを買う。しかし断ったら店の信用に関わる、材料は揃ってますと子供投げに言い、自ら調理場に入り指揮を取って料理を作り出す。注文を受けた6つの料理を料理の基本である同時提供することができるのか、 戦国の金髪に押され調理場で奮闘が始まった、
ね、面白かった。
いやこう面白かった ね、
そう
ね、非常に面白かったですね。
6人のなんか奥様みたいな、
うん、なんか大義士の奥様連中みたいな、
一組しかいない状況で、うん、もう貸し切りなんだよね、うん、それくらい繁盛してない、うん、で、うん、あのメニューに、うん、いろいろ書いてあるけどこのアラカルトっていうのはできないから取らないでくれっつって言ってあるのに、戦国がなんか無理やりこれをこれはいいですよっつって注文を取ってきちゃう。そうすると山口智子がシェフでこんなのできないわよっつって、山口智子がまたね、俺山口智子のドラマってほとんど見てないんですよ。
ロンバケとか見てない。
見てない
ですね。俺も実はあんま見てないんだよね。
月9とかなんかもうそんなね、男が見るもんじゃねえみたいな
そうなんだね
気持ちでその当時過ごしてたので、
いいですね、
うん、アンアンとか読むやつが見るんだろうみたいな。
確かに確かにでもいいよね山口智子さん。
そう、かっこいい。
かっこいいですよね。
でも当時もう20代後半だから、
そうなんですね。
あの人気の、うん、あのバーンって出て、うん、ルーより一山超えた感じの位置だったんじゃないですかね。いや、そうでもない。
でもね、やっぱ理由っても頂点論破じゃない。この多分1、2年後だと思う。
あ、そうなんだ。
うん、1年後、2年後ぐらいが頂点極める時だと思う、ね。
あ、そう。
うん。まああの人のそのドラマ並べてみてないからちょっとわかんない。論破だとすると、まあ、あの直後って、うん、あの 1,2 年後っていう感じになると思うな。
鈴木京香が一方いるわけじゃないですか。
鈴木京香よかったね。
すっごい綺麗。
めっちゃいいっすね。あ、俺ね、当時あんまし注目しなかったんですよ。
いや、あのね、受けて見えるじゃないですか。
そう、ちょっと受けてるんですよね。
だから、俺が20代、当時、その、うん、このドラマやってた頃は、うん、まあちょっとあのね、受けてんなって思ってましたよ。でもね、これ俺が52歳だから、とってもいい。
今見るとめっちゃいいよね。
ただちょっと怖いけどね。元ホステス
っていう、元ホステス。全然その、ああいうのできるわけじゃないっていうね。
そう。まあ鈴木京香じゃなくて、山口智子がシェフで仕切ってるっていうか、一番の料理人なんだけど、その、もともとの、シェフ、シェフ兼オーナーの弟子だったのかな、
弟子じゃないよ。
弟子ではない、
強引に呼ばれてきただけでしょ。なんかフランスにいたからっていうだけで、しかもフランスでも経験したんじゃなくて近所に住んでて、
あ、そうかそうか、
食って覚えたっていうだけ、うん、だから逆にそれも面白くて、なんか天性のものは備わってるっていうか、
そう、
技術がないだけ、
そうだけど、そのなんかね、あと後に、松本幸四郎が言うんだけど、それセンスっていうのは、本当に鍛えられるものじゃない
ですか。いや、全くです。本当そう思います。これはね、教えようと思って教えられるものじゃないんで、これが大事なんですよね。
そう、だから、それが、それが山口智子にあるっていう話だった。
そう。私の何を知ってるのよなっていいセリフでね、いや、あなたこそ知らん、自分も知らないって、あなたは自分しか知らないから、僕は100人のシェフを見てきた
かっこいい、
かっこいいですね。あ、すごい説得力だなと思って、
そう、
いいなと思いましたよね。
ねえ、そう、
まあなんかさ、でもやっぱりその6人の6人様だけのさ、しかいないんだけども、あの騒ぎってさ、もうなんかちょっと考えちゃうんだよね。なんか、まあちょっとしたらほら、フリーの客がパッて来たら、またそれで大丈夫とかってちょっと思っちゃうっていうかさ、ああいう商売って本当大変よなっていうね、いつ客が来て何をオーダーするかが分かんない状況で、一定の時間でね、提供するって本当大変だよなと思って。
第1話かなんだったかで、この店は高いって言って。
そうです。
1人1万円はかかるって、そういうところもちゃんと提示してるところがいいじゃないですか。
あ、いいセリフですよね。ああいうのなかなかね、あの、だってそこの牛丼駅は500円で釣りきますよとかね、
そういう
透かしてるけど、そういう話もするっていうところがいいですよね。
多分ね、しかも、恐ろしいことに、日本の経済が停滞してるから、当時と今と物価あんま変わってないやつ。
そうか。
きっとね。
まあね、もう95年のね、何月なんですかね、あれね。まあ、
なんなら今の方が安いかもしれない。
ねえ。まあ大変な世の中ですよ、あれ、世相が。オウム事件があって、震災があって、オウムがあってっていう。そういう世相の中で。まあ、
バブルが弾けて、ちょっと。
やっとこう平成になったな、みたいなね。平成になって5年、4年、5年ぐらいでしょ、あれ、多分時期的にはね。 まあ、そんなあれでね、いよいよ昭和も終わってこう大変な時代になったなみたいな世相があったと思うんですけどね、うん、忙しい時代だったよね、今思えば95年も。
そうですね、うん、
僕だからほとんどなんで見てないかって言ったら、やっぱりテレビとか見てる暇がなかったんだよね。やっぱ
北書店で、
いやいやいや、本屋まで入る前
で、あ、じゃあパンクバンドで、
パンクバンドとプロレス通いがすごくて、年に7、8回日本武道館に行って、
すげえ忙しい、
すげえ忙しいのよ。もうなんかプロレスで頭がいっぱい
で、全日
本プロレスのね、武道館大会、うん、もう解禁しようぐらい行ってたんで、もう、で、合間でバイトをね、飲み屋とかコンビニとかでバイトして、
パンクバンドやってって。何ですか、全日本プロレス、天竜革命ですか。
全然全然、もう四天王プロレスね。四天王プロレスがもうどんどんどんどん来た頃でね。
ああ、
うん、
川田、
三沢とか。
三沢。
うん、ちょっとまだ三冠チャンピオンが定まらない時期で、ね、コロコロ変わる時期だったな、あの頃はね、うん。まあでも言うても三沢が一つもう断トツだったけど、うん、で、あとほら、新日本の 10.9 ドームとかあった年で、うんうん、ね、武藤大高田とかの年じゃない。
あ、
まあ、いろいろな大事件があったから、うんうん、
じゃあもう、総合が始まってね、プロレスも。
総合の前はまだだから、うん、うん。あれはまだ、まだね、のどか、今もやっぱのどかな時代
だ
から。
まあ、総合がまだ地下だった時代だ。
そう、まだのどかな時代よ、まだ足4の字固めよ、だってまだ言うと、うん、で、僕はその時に、武藤た高田が 10.9 でしょ、うん、その 10.25 ってのがあって、全日本プロレスは、移籍してきたオブライトが川田俊明と一騎打ちしたわけ。もうだから、もう川田を守れとばかりに、もうなんか、俺らが戦うんだぐらいの勢いで、もう日本語とか乗り込んでたっていうかね、もう、川田を絶対負けさせないぞぐらいの勢いでなんか。
まあ、オブライトも強かったです
ね。めちゃくちゃ強くてね、内心絶対負けるでしょと思ったんだけど、まあ、なんとか嬉しすぎて勝ったなっていう。まあ、そんなような熱い時代というかね。だからあんましね、テレビドラマをね、毎週毎週見るみたいな習慣がまるでこの頃なかったんで、
そうですね、
ほんと知らないんですよ、この辺
は。あ、うん、
だけどまあ、今振り返るとこんな楽しいのがあの時やってたんだなっていう、
ね、そうですね、うん、いや、このその時期にそれこそ王様のレストランをね、はい、しっかり初回から見てたら、はい、僕の三谷幸喜感も相当変わってただろうし、うん、
そうですね、古畑だって最初からがっつり行ったかもしれない
ですね、行ったかもしれないですね、ね、
うん、そうですね、
うん、
まあまあ、なんかさ、今回ので6つの料理作るっていうことで、
ええ、
まあ、なんかあの、筒井君もほら、途中でさ、下ビラメかなんかほら、下処理できて、レンジから出したやつを、あっちあっちになって、ひっくり返しちゃったりして、あれ、結局、その後も、なんていうの、鈴木京香と、
うん、
三条雅子さんね、鈴木京香ね、はいはいはい、と、あと磯野静香ね、山口智子は仲が悪くて、まあ要はそうちょっとアバズレ、何あのアバズレみたいな感じで、まあ、山口智子の方がどっちかといえばこう、うん、なんかね、
西村雅彦の愛人としてバーテンダーに就
職してる、まあ、愛人なんでね、うん、まあそれで山口智子よく思ってなくてさ、うん、てんてこまいだから厨房にほら鈴木京子も駆り出されてんだけど、うん、まあ全然ツンケンしちゃって、うん、ギスギスして、
うん、
ね、あんたちょっと邪魔よみたいな感じだったらちょっとぶち切れちゃって、あ、人参のグラッセとあの途中まで下処理したその下ビラメまたバーとかってやっちゃうから、
そう
結局2回無駄にしちゃってるんだよね、
流しに、
ね、そう
放り込んでダメだよね、それはダメでしょ、ね、ダメ、
どんだけ客待たすのよそれってさ、もうと思ってさ、
うん
うん、まあでもまあまあ言うてもそれでもちゃんと出来上がって、
う
ん、
そう
最後ね、まあ、葉っぱかけてさちゃんと盛り付けまで終わって、うん、ね、まあ、戦国さんの決め台詞素晴らしいっていうのがあるよね。
そうそうそう、
あの料理を見て素晴らしいやつでね、うん、言ってまあまあやれやれなんだけど、まあここで、あ、結構意外だったのは最後の方で戦国さんが結構そのあの山口智子にダメ出しっていうかね、うん、あの盛り付けが全然なってないみたいなね、うん、やっぱりそこをもうちょっと繊細に やれみたいなさ、
うん、
ただ味は文句なかったみたいなこと言ってね、うんうん、あ、そうかそうか、結構辛口に言うのはこれ一山乗り切った後にみたいなとこあったんですけどね、うんうん、まあ、このその辺もまあ戦国さんの頭の中でなんかいろいろ考えるところがあるのかなっていうのはあるんですけどね、
はい、
うん、
そういう、
まあ2話もそんな感じですかね、
面白かったな、
非常に良かったですね、3も良かったですね、
3のね、3なんですよ、ね、
そう、3、あ、そうか、小泉さんが見たのが3話、
ね、あ、これだ、俺が見たのは面白そうって思ったのはこれだっていうところでね、3話のクライマックスでした。
クライマックスね。
そう。
なんかね、1時間っていうか1本あっという間に終わるよね、
そうなんですよ。
ててね、
だからね、俺ね、
ぐいぐい見てね、
1回、2本ずつ見てますよ。
え、
あの、1日で2本ずつ見て
ます。うん。 もうさっさと今週末からやっちゃいます次。
いいですよ、いつでも大丈夫です。あと1本だから
本当ね。そうですね。じゃあ3話いきますね。
はい、はい、
やめてやる今夜、うん、はい、オーナーシェフである父の突然の死によってサラリーマンからフランス料理店ベルエキップのオーナーになった六郎だが、従業員への訓示で絶句したりカフスボタンを客の髪に引っ掛けたりと、あ、そうそうそうそう、前回あったね。一人前の道はまだまだ遠い様子、店の経営状態も想像以上に悪く悩みは深い。ヤルソンの戦国武士、義兄で前オーナーの頼朝、そして六郎の3人による、幹部会で戦国が経営改善のための従業員の人員削減を提案した、うん、六郎は一応反対の姿勢を見せるが、店が潰れると全員が路頭に迷うと戦国の強い主張に合う、うん、誰に辞めてもらうかを決めるため従業員一人一人の面接をすることになった。年長者であるプルミエ、食堂支配人の梶原民夫、うん、小野武彦から順に始まった面接。バーテンダーの三条政子、鈴木京香とシェフの磯野静香、山口智子以外の人間は解雇されるのを恐れている。迷いに迷う六郎、オーナーとしてどんな結論を出すのか、点点点
はいですね、そう、これはね、一、はい、人ずつ面接していくから、これ全員やるのか大変だなって見てたら、うん、一人一人、みんなキャラが立ってて、
うんうん、食えねえやつらばっかりだなって、
すごい楽しいし、まあでもね、そもそもいらない人材が明らかに何人もいる。
いらないやつばっかなんだね、本当ね。
まあ、鈴木京香いらないでしょ。うん、
まあでもこの立ち位置的に気持ちさえ変えてこう頑張ってくれればっていうところあるのかもしれない
ね、うん、でもさ、もともとそんなカクテル作ってた人じゃないしさ、一方ソムリエのさ、うん、あの人はこの店に対して結構オーバースペックじゃないですか。なんか賞をいっぱい取ってるんですよね。
でも絶妙に大した賞じゃないよね。
白井明さん。
なんかほら、まあ、ソムリエなんかなんだっけ、時期なんとか残念賞みたいなさ、なんか
面白い。最初はすごい賞だったけど。
最初だけ分かったけど、あとは
割とあるけど、
しょぼい、しょぼいみたいな。
うん、そう、僕もね、漫画新人賞は7回取ってるんですけど、大したことないのも入れてますよ。
ね、
そう、それでね、うん、
明らかにいらないっていう、
うんうん、皿洗いの人とかね、
皿洗いの
杉本なんとかさん、
なんとかね、
うんうん、あと
あの外人と
フランス人、
うん、フランス人、
そう、その、うん、杉本とフランス人は、うん、明確にいらなそうだみたいな、うん、2人ででも給料30万円あげてるっていうところがミソなんですよ。うんうん、で、あと、うん、ギャルソンも3人いらないじゃないですか。
俺に言わせれば戦国さんが1人でいいよ。だから、あのおっさん、小野武彦と伊藤さんはちょっともういいかな、みたいなね、うん、正直言うとね。
そう、だから、5人ぐらい削ろうと思えば削れる。うん、むっちゃ経営改善になります。50万浮かさなきゃいけないっていう数字があるところもまた良かったじゃないですか。
うん、そうそうそう。
で、うん、そう。
スーシェフもいらねえよなっていうね、あの第2のシェフか、あのデブね。
うん、まあでもシェフは引っ込んで一人じゃ回せない、
まあ一人じゃダメだけど、あいつじゃない方がいいっていう、
まあね、
う
ん、
そうそうだよね、確かに。だから調理人が少ないよな、やっぱりっていうね。
そうそうそうそう、うん、
だけど難しいですよね。まあフル回転した、フル回転になったら足りないっていう感じでね、
う
ん、
そう、
普段はまああんな感じでいいのかなっていうのはあるんだけど、
うん、普段は明らかに多すぎて。
そう、さっきからちょっと言うの忘れてたけど、まあこういうそのね、訓示というかさ、
うん、
こういうのが好きな人っていっぱいいるじゃない。なんかさ、3つの W があって、一つはワッショイでなってさ、その後後の2つを伝えないまま今度5つの P になってさ、なんだっけ、それ前回ですよね、確かね、
うん、
パワーパッションなんとかみたいなさ、うん、もう一個なんか、あ、ポパイとかなんかわけわかんない感じで。そう。まあ、そんなこんなでなんかして、うん、冒頭でその、だから、この辺もちょっとよくわかんないのは、その、なんていうんですかね、リストラを観光するための、
うん、
その、面接ってことが、すでにもう、はい、うちうちに全部にバレちゃった状態で面接するっていうのもしんどいやなっていうか、
そう
なんかみんなにバレてるぞ、それ
って、ね、みんな、うん、そういう幹部のいないところではふざけやがってっつって、うんうん、結構たけだけしいのに、うんうん、面接が始まると、
うん、すぐ手のひら返
して、
こびなかったのは山口智子ぐらいかな、
そうだね、うん、あと鈴木京香と、
鈴木京香とね、
私は辞めてもいいわよ、
別に愛情がないっていうね、仕事に対して
みた
いな。
そう、うん、
そう、 山口智子さんは磯野静香は新潟の人っていうね。
そうなんだ。
新潟帰っかってポソって言ってたから。
ああ、うん。
でそれだけだけど、あ、新潟出身なんだと、
うん。まあ新潟はね、うん、イタリアンが美味しいみたいな。
ああまあまあ昔から言われてますからね。
そう、
新潟帰ってきたか道があるかもしれないけどね、
うんうん。まあフランス料理なんか全然興味なかったですけど、うん、これ見てたら食べたくなってきます、
ね。いやなるなる。俺ね人から憧れがあるんですね。
あ、
なんかきっかけがないだけで、うん、今。かっこいいと思います、ああいうとこでリスト読んで。
最終回終わったら行きますか。じゃあ会期祝いでおごりますよ。
マジですか。
ちょっと安いところで。
いいっすね、いいっすね。もういやもうどう振る舞っていいか分かんないよ、
ねえ、ね、やっぱジャケット着てかないとダメなのかな。
軽くでいいんじゃないかと思うけどね、うん、まあ、まあ、ジャケット羽織るぐらいなのかな、
うん、ジャケット着なきゃダメだっていう場面が後に出てきますよ、う
ん、あ本当ですか。
第6、7話ぐらいかな。
でしょうね。まあ、トレ T シャツにジーパンってわけにいかないでしょ
う
ね。
そう。
なんかね、そう、だから、僕がね、ガキの中学、小学校からの連れで、まあ、うん、プロレスだとかパンクだとかも一緒に共有してた、すごい仲いい友達が、まあ、実家もすごい近所で、いるんだけど、一、
うん、
人今ね、銀座でね、フレンチのシェフやって
る。なんと、そこ行きたいじゃないですか。
そいつがね、もうね、
うん、
一番仲間内でも全くできないような、ほらカップラーメンのお湯すらろくに入れたこともないレベルのキャベツとレタスの違いもわからないようなレベルのやつだったんだけど、うん、料理の専門学校なんか東京で行っちゃって、うん、あれよあれよと今そんななっちゃってね、もう
出世した。
すごい。だって今やオーナーですから。
山口智子みたいにな
んかすごいなと思ってね。
で、
だ彼のよく仕事話とかよく聞いてたから、うん、このギャルソンだとかこのスーシェフだとか、うん、なんだとかっていう用語は割とおなじみでよく聞いてたんですよ。うん、まあでもなんか仕事の悩みとか聞いても俺はちんぷんかんぷんなんだけど、やっぱりこう、うん、まあ、人間関係とかちょっと違う店から応援来たやつとのこの認識の違いとか、
うんうんうん、
まあ、そういったことで厨房でちょっとしたつばぜり合いになったりとか、うん、まあそんな話は聞いてる分には面白いのよね、やっぱね、
うん
うん、なるほどなるほどって、
うん
うんうん、だからちょっとしたね憧れみたいなところがあってさ、
うん、
でこういう人だってその仕事一回こういうところで本当に手に職ってこのまさにこういうことっていうかさ、
うん、
仕事この店がちょっとあれしてても次のね潰しがまた意外と効くというかね、次に次々だから俺の友達ももう本当に何軒も店転々として今に至ってるっていう感じで、
梅宮達夫みたいにな
るかね。そう、まあ頼もしいやっちゃうな。
ただね、本当前略おふくろ様のことばっかで申し訳ないんだけど、前略おふくろ様だとあんまり料理食べたい気分になんなかったのが、
あれ食べたいってなんないもんね。
そう、王様のレストランはむっちゃ食べたく
なる。なるなる。あれ何、そうそう、これも言うの忘れたけど、1話で出たあの増物パイも食いたいよね。
美味しそう。
ね、
そう、
名前が悪いよとか言ってね、言ってんだけど。そう、だこの、あれが結構きっかけというかね、その、あれは山口智子が、そのパリに住んでた頃に、食べてた、そのあれを見よう見まねで作ったっていうようなさ、うんうんうん、感じです。だから、それ松本幸四もそれを食べて、あの味をちゃんと再現できるっていうのが素晴らしいっていうのが、
うん、
要するにそれがもう、山口智子を買うきっかけになったわけで、
うんうんうんうん、
そう。でも本当に美味しそうだね、あれはね。
うん、
そう。でこのその2話の 6品もすごいみんな食いたくなるような感じでしたよね、なんかね。
そうですね、
そうなんです、そうなんです。
でまあ第3話は、うん、そうやって、うん、そう人員削減をしなきゃいけないっていうのを、
ね、
それを見事に、うん、解決するのが、
う
ん、六郎、
そう、勝者の経理担当だったっていうね。
道高の経理能力だったっていう。
そう。ちょっとだから面接時にも、俺もなんとなくちょっと予想ついたというかね、
うん、
こう、あのデブがこう、ね、あの静香さんは優しい人だから、うん、いつも僕に一食作ってくれるんですなんて、おかげで、ね、入社した途端12キロ増えましたよなんてゲラゲラ笑ったりとかして、あ、明らかにこう、余剰なそのね、予算っていうかね、そこが。うん、俺はなんか仕入れ予算とかをいじるのかなって思ったんですね。だから見ててね、途中で。うん。
そしたらまあ経費の削減で、うん。
経費削減だ
と、ね。誰も首を切らずにする、
ね。そうそうそう。下っ端二人をこう守るためのね。
うん、コーヒーを1日300円と。そうそう、結構高い。
高いですね。1日300円結構高いな。
そうそうそうそう。飲み放題だけど、1日300円取るとか、タクシー代を
全部支払い
してもらうとか。
そう、あんでもあんな当たり前だと思うけどな。
あと掃除を外注してたのをやめる、
そう、だからもうそもそも経費かけすぎでしょってね。
そう、
あんなとこで、その10万も掃除代出すなよっていうね。
まあただね、あの店結構土地も多分所有してんですよね。
そうですね。
あ、多分新宿とかあの辺じゃないですか。後ろに、
そうなんですね、
あの、 すっごい景観が悪いんだけど、うんうん、テレビのアンテナが、うん、でっかいアンテナが屋根の向こうに見えてる
って
、それ一回やって多分評判悪かったから、うんうん、そのカットはね、一、うん、回しか使われなかったんですよ。雰囲気ぶち壊しになるような。
なるほど、なるほどね。
多分フジテレビの、うん、あのアンテナじゃないかなって思って、
全然気づかなかった。
当時川田町に、うん、新宿区にあって。
あ、そうなんですか。
そう、
なるほどね。
そうなんですよ。
なるほど、なるほど。そうなんですよ。だから経費削減がね、掃除と空調、まあガラスと空調で7万の3万で計10万かけてるんですけど、まあかけすぎだよとか思ったけどね。
そうそう、人数も多いし、うん、経費も使い放題。
そう、掃除代とタクシー代と、うん、まあタクシー代とか足、まあ残業の後のタクシー代ってことか。
うん、だから多分ね、その、うん、店も所有して土地もあるし、うん、建物もあるから、うん、あの資産はむちゃくちゃあるんですよ。うんうんうんうん、それで、うん、あの融資は受けやすい状況にあるんじゃないかな。
なるほどね。まあいろんなことを削っていくとぴったり30万なんだよね、これね。
で誰も首を切らずに済みました。
そう、まあまあとは言っても20万マイナスだぞって感じがね、あるけどね、まだまだ大変だけど。
ただ心強いのが松本幸四郎が、うん、今にここはとんでもなく繁盛する店になりますよ。
なぜなら私がいるからです。
かっこいい。
かっこいいですよね。でもさ、実際そうだよね。あれだって、ああいう状態から立て直そうって言ってんだから、うん、月20、あと月にじゃあ50万で30万圧縮できたと、うん、20万ひっくり返そうぜ、そんなのってさ、気力は湧いてくるというか、うん、どうとでもできるでしょって。
まあ、だってね、単価1人1万円だから、うん、だって
単価がそもそもすごい世界でしょ。
20人お客が増えれば済む、
うん。そうよ、だって。
あ、まあ、経費が、うん、あの原料費かかってないからあれだけど、うんうん、
いやでも仕入れ値と言ったらさ、売り上げで考えればさ、全然仕入れ値なんか そこまでじゃないっていうかね。
そうですね。
多分一回の仕入れでさ、ね、客増えてもさ、やっぱり、うん、そこはかなりやっぱりね、ちょっとお客を増やせばかなり挽回できるような仕組みにはなってるっていうかさ、
はい、
そんな感じがするんだけどね。
そう、夢のある商売ですよ、
ね、そうですよね。うん、だからまあ今のメンツだとそのね、あそこがフルに埋まると大変だよなって、やっぱりちょっと考えてしまうんだけど、てんてこまいすぎるみたいなね。
そう、だからテーブルもね結構いっぱいあるし、
うん、そうなんですよ。あれフルに入ったら50人ぐらい入るんじゃないかと思ってね。
50人ぐらいで、うん、サイゼリアじゃないんだから、うん、そんなにね。
そう、サイゼリアで行きます。
静香さん、
はい、サイゼリアで行く。あの、小泉さんって
そもそも行きましたよ。
ファミレス映画館でサイゼリアやってるんでしょ。
もともとサイゼリアでやってた
んですよ。そうですよね。俺ね、サイゼリアの素晴らしさについ最近知
って、
行ったことがない。
昨日行きましたよ。昨日ね、サイゼリアのステーキがうまいって評判だったから、う
ん、あ、本当に
妻と一緒に行って、お昼でステーキ食べました。
なんすか、あのメニューの多様さと安さ。うん、俺びっくり
した。めちゃくちゃうまい。
ね、
あれ食べました、イカスミスパゲッティ。
あ、実は娘がそれ食いたいっつって、うん、どこ行こうかどこ行こうかって、サイゼリアかなんて言ったの。舐めてたの俺。
うん、
こんな安くてこんなうめえんだと思ってびっくりしちゃって。
俺が好きなのはペペロンチーノに半熟卵ですよ。
ああ、うまそうですね。
すっごいうまい。ペローってもう5分もかかんない食べ
物。ほんとね、いい。じゃあ、でもう一人の娘がね、ハンバーグを食べて400円とかって、
うん、
と思ってね、こんな安いんだ。
ハンバーグはまあまあ
ですね。まあまあなのね。すごいですね、行ってますね。
そんなに癖がない感じで。
なんかね、俺ね、言うてね、退院して入院中すごい食細くなったんですよ。で今も割とこう体調を維持するために食だいぶ制限してて、
うんうんうんうん、
だからサイゼ行った時もサラダと芋だけ食ったぐらいして、メインディッシュうまそうだなとかね、うん、ハンバーグとうまそうだなと思ったけど、
したらエスカルゴ食べたらいいじゃないですか。
なんかね、言ってからいろいろメニュー見てたの
よ。お酒もダメなんですか。
軽くならいいって。うん、全然。でも確かに、ワインが100円とかだった
よ。そう、グ
ラス。これね、飲み会したいと思った、ここで。
あのね、マグナムっていうボトルがね、1000円でね、ダメ、深酔いしちゃう。
マジで、これで俺、じゃあ、サイゼリアでいいわ。フレンチじゃなくて。
ああ、イタリアにします。
サイゼリア飲みがしたいな、つ
い。いいっすね。
え、近所にありますか？
ね、七区に行かないとないですね。
あ、そうなんですね。そっか、そっか。なんか俺パッと見たとき、なんだっけ、モツ、なんかイタリアでいうモツみたいな、モツ煮みたいなものを、うんうん、ガーリックトーストに挟ま
って、うまそう。コロナ始まって前から、うんうん、 あんまり音声が悪すぎるから、うん、南くんの家とか、うん、ことか
収録はね、確かに確かに、そうそう、あれはいろんな音拾いすぎたよね。
ファミレスでの収録はやっぱり良くないっつって、
そうそうそう、
やめてから、うん、ほとんど行かなくなったんですよ。
あれでもスイーツばっか頼んでましたよね。
そうそうそう、うん、夜だったから、うん、デートショーを見て、うん、あれなので、スイーツだからそんなお金かかんない。
かかんないですね。いや、だけどそのスイーツも量がすごいバリエーションがあって、そうそうそ
う、だからもう食べたことないスイーツいっぱいあるんですよ、ね。
これはちょっと通いたいぞとかってちょっと思いましたね。
さあ、そんな、
そんな感じなん
で
ね。
第3話はそんな感じでしょうか。
第3話そんな感じ。なんか、
まあ、あの、六郎、堤道隆のかっこよさが、はい、素晴らしかったんですよ。
まあ、バシッと決まりましたね。
そう。
うん、そう。まあまあ、いろいろこう人物のね、ああいう、まだ、その鈴木京香と、
はい、
まあその、あのね、頼朝の愛人関係とか、
うんうん、
で、まあ兄弟揃って鈴木京香好きになっちゃうみたいなね、六郎もこうモーションかけるとかさ、まあそんなようなこともいろいろありながらっていうね、感じで。
第4話は、新メニューの開発でしたっけ、うん、
第4話はね、あのね、あれですね、新メニューの開発しようって終わるんですよ。
あ、そっか。
あの、あれ、ちょっとなんか、4話はね、ちょっと不可解だったのね。
はい、
3話で、いろんなことが丸く収まったはずが、ちょっと戦国さんが生意気だっつって、こう、みんながボイコットする回だね。
ああ、そっかそっか、そっか。
なんかやや不可解でしたね、これ。なんか3話の4話で、うん、その態度みたいな。
あのね、うん、この後、ちょっと、楽しみにしてるところ申し訳ないですけど、
はいはい、全然
結構、中盤だるい回がありますよ。うん
なんか余計かなっていうね、ありますよね。これね、今回でいうこの4話はちょっと、それはなくないってちょっと思っちゃいましたね。
うん、
あのおっさんだけならともかくとしてね、うん、小野武彦と伊藤俊人ぐらいだったらともかくだけど、あの下っ端までボイコットしちゃってるのはちょっと納得いかないな、みたいな。
うん
うん、じゃあ、あらすじいきますね。
はい。
はい、偽りの料理の鉄人。なんかタイトルがいまいちわかんないな。
料理の鉄人は当時フジテレビで人気あった。
バリバリですね。全盛期ですね。あのね、そう、大好きでした、俺。
あ、本当。俺は時々しか、俺もともとグルメじゃないんですよ。そう、だからね、あんまりそんなに関心なかったけど、見てるとね、うん、面白い。
面白いんですよ。
役所広司が司会でした、
ね。いや、違う、
加賀武史。
いや、もうオンリーワンでしょ。加賀武史さんじゃないとありえんみたいな感じがね。うん、俺あの当時道場六三郎だいぶ好きでしたね。もうなんてすごいんだこいつ。
和食の鉄人。
誰が来ても叶わんぞみたいなね。
シュートミトクが違いましたっけ？
シュートミトクはね、ちょい挑戦してたのね。で、すぐこう帰り討ちに会ってみたいな。
シュートミトクはアサヤンで大活躍。うん、
なんか番後半で出てくるらしいね、鉄人が。
お
う。うん。
あ、そうなんだ。
うん。
大
阪のレストラン第4は偽りの料理の鉄人、
はい、
ベルエキップに新オーナーが誕生して1ヶ月、
はい、
店には客が少しずつ入るようになった。何かにつけてギャルソン戦国はシェフ静香、メートル・デ・トル梶原、小見和田伊藤俊人らに対し、料理やサービスマナーなどについて口を挟み命令を出す、
うん、
そんな状況が続く中、従業員らの不満が爆発。六郎は店のことを考えて言っているのだからと戦国の肩を持つが、従業員らは戦国さんが辞めるか我々が辞めるかだと態度を固くする。残念ですが彼らの協力なしで店をやるしか手はありませんと、こともなげに言う戦国、うん、分担については戦国がシェフ、六郎と頼朝がギャルソン、そしてバーテンダーの雅子がなんとなく手伝うことになり、4人で店を開けることになった。初めてのメニューに奮闘する戦国、六郎もなんとかギャルソンのソムリエ役をこなそうとする。トランプに興じながらも成り行きが気になる従業員、戦国六郎は従業員なしで店を回すことができるのか、てんてんてんという感じですね。
お客がでも3組ぐらいだったんですよね、違いましたっけ。
ね、
予約が
最初にカップル、うん、で、なんかその後、予約で4人組みたいなのが来て、多分そんぐらいだったと思う、うん。
あ、2組だ。じゃあ、ね、じゃあ今日は僕らでやりましょう、みたいな。
うん。
そう。
でも、なんかよくわかんないな。戦国さんはもうどうなんでしょうね。なんか、煽ってるのか、助けに来るってわかってるのか、どの辺が。
どうなんでしょうね。
どの辺まで。
そこは真意は未だにわかんない
し、
ねね。
どの辺が、どこまで作詞なの、この人はっていう感じが。だって、料理の時は明らかにこの食材をチェックして、明らかに誘導させたというかね、この冒険、シェフを冒険させたというか、その辺はこう、織り込み済みでやってたわけでしょ。だから今回のこの、売り言葉に買い言葉みたいに、じゃあ僕らでやりますなんてね、計算づくだったのかどうなのかっていう。
まあ、ただね、 戦国さんは割と人を切ることにためらいがないっていう。
ああ、そうなんですかね。
そう、そんなにね、うん、あ、後にもそういう感じの場面は出てくるんですよ。
うん、でもなんか面接の時はそれぞれの重要性を訴えてましたよね。でもこういう人は必要だとか、うん、シェフのサポートは必要ですとか、割とね、フル株はいるだけで安心できるから必要ですとか、そういうフォローは入れつつっていう感じでしたけどね。
ただそれも本心かどうか分かんない、
ね、本心が分かんない。ただその戦艦に関しても、
うん、
ろくろに気がつくようにナビゲートしてたような気もしますよね。
なるほど。
コーヒー、冷めたコーヒーをろくろのところにもう一回持ってくるとかね、うん、あ、コーヒー忘れてました、どうぞって、わざわざ冷たいコーヒーをろくろのところに持ってくる。で、ろくろが冷た、まずっていうなんだけど、うん、あれって気がつくっていうか、うん、これこそが無駄じゃないみたいな。
うん、
言って、まあ、人知れずこう誘導しているのは戦国なんじゃないかなみたいなところなんだけど、うん、で今回のこのボイコット事件っていうのはちょっとなんか。
そう言われてみると、うん、そうですね。
うん、だからね、今回その 3回目でその下っ端2人はなんかどこまで事情が分かってるのかさ、うん、いや、お前らの経費を浮かすために六郎が30万で計算してめでたしめでたしってなったのに、
うん、
戦国さんが口挟むので納得がいかないなとかって、うん、いやいやいや、 それはどうなんだっていうね。なんかいや、ここそこ頑張って店を盛り立てようよっていう話なんだけど、うん、そんなバックレる場合じゃねえだろっていうさ、うん、感じがあってさ。
ギャルソンの2番手の伊藤さんがあの図にして戦国さんはここ、
そうそう、
この
ポジションね、ポジションとかね、 それなのにみたいな、ね、
この店にはオーナーがここでみたいな、うん、そう、そんででもね、うん、戦国さんが、うん、実はフレンチの修行を全くしたことがないのに、
実は中華みたいなねこれ
あと学校給食と身を見まねで客に、
うん、
提供しようとしてるから、うん、いいのかなっていう
ただまあ一番大事なことは味覚をキープすることだっていうね、うんうんうん、まあ言ってたから、まあそこは長けてんだろうなっていうのは。
そうだけどね、
はい、でもね、でもまあ
そんなねえ、
でもメニューを書き換えてましたもんね、まあ、自分でもいけそうな料理に、うんうん、まあね、今日はこれとこれとこれだけみたいな感じでね、
そう、うん、
まあ、でも無理でしょっていうね、
うん
うん、それこそ客が増えていったらもうだって冒頭で結構客入ってたんだよね、もうあんな状態だったら回せんのかっていう、ね、感じだから、
うん
うん、
間が持たなくなっちゃった、
うん、まあ、ボイコットしつつもみんな気にしてるっていうか、
うん、
だから小野武彦とだけっちゃだけなのかな、うん、あんまりこう向きになっちゃってるのもね。
そうですね、
うん、あとのやつら別にどっちでもいいっていうかね、
うん
うん、で山口智子に至ってはもうむしろなんならもう内心こうね、もう戦国さんによりにかなりなってきてるっていうか、
うん、
ね、そういうところもあるから、
うん、そう、うん、それにね、うん、シェフとして変な料理出されたら困るでしょう、う
ん、困りますけどね、まあ、まあ、
でもこの時点であんまり自分の店に対する思い入れがないのかな、
ないんですよ、まだここではないっていう感じでしょうね、うん、まあだけどみんなで覗きに行ってみんなをもう一回トランプ部屋に返して、
うん、
山口智子だけが一人ですっと入っていくっていうのは、まあまあちょっと良かったですけどね、
うん、
自然 な流れでこう手伝うことになってっていう、
うん、
ね、あの辺の会話とかも、まあ、ちょっともう一回見返さんとだけど、すごい会話しながらのバタバタしてる感じが結構良かったなと思ってね、
ソムリエの、
うん、
白井さん、
うん、
白井明さんが、
うんうんうん、
なんか割と常にちょっと孤立してる感じがいいですよね、
うん、そう、別にあの人はあの人でいいじゃんって思うんだけどね、なんか、
うん、
ね、みんなを裏切るからなんつって、まあ、だけど六郎に対してヒントを出すっていうね、咳払いとか目線でもってね、
あのちゃんとワインの場所を教える
教えてやるみたいなね感じで、うん、こんな感じかな。で ね、
そうですね、
そうで最後良かったのは、
うん、
その六郎がまた良かったんだけど、
うん、
その最後の最後にこう厨房は結局自然な流れでみんなが日常に戻って、
うん、
ね、意地張ってるその小野武彦と伊藤さんにさつまりそのこのまま終わったら彼らの立場がないっていうね、うん、だからここは戦国さん形だけでも助けを求めてやってくれっつってね、うんうんうんうん、
言って、まあ、本当あの二人はいなくても店は十分回る
でもかわいそうだっていうね ね、もういやもうどうにもなりません、なんか戦国さん分かりましたってね、うん、いやもうどうにもなりません、ちょっと助けてくれますかってお願いしますって言ったらもうしょうがねえなみたいな感じでね、あっさり戻ってくみたいな、うん、もうみんな結局きっかけ待ちっていうかさ、やっぱなんだかんだ店のことが気になっちゃってるっていう感じでね、うん、まあでもよかったですよね、
そうですね、
うん、そんでこうお疲れ様でしたなんつって、うん、ね、あの戦国さんがあの磯野静かにこうね、あの来週都合いい時にやらせてって、ちょっとなんかメニュー決めたいんでってね、うん、なんかちょっと残ってくれませんかって、うんうんうん、でちょっと嬉しそうみたいな、
そう、うん、
でこうもう一つのストーリーとして、その頼朝とその鈴木京香の政子さんが、うん、なんかちょっとこうギクシャクしちゃってんだよね、その六郎が無邪気にいろいろ家庭の内情暴露しちゃって、うん、つまりその奥さんが帰ってるってことを、なんで帰ってるのかって言ったら
不倫なんだよね、
不倫の関係で奥さんは今実家帰ってるから今日飲もう会おうよみたいなこと言うんだけど、うん、なんで実家行ってるのってことに対してこうはっきりしないでごまかしてたら、うん、いや実はそれ子供身重でね、子供ができるっていうんで里帰りしてるっていうさ、うん、でそれがまあバレちゃって、なんだっけ結局夫婦よろしくやってるんじゃないみたいな感じで、うん、まあ、鈴木京香さんはちょっと怒っちゃうみたいな、
そう、うん、子供が生まれるって牛の話じゃなかったの牛も生まれるんだ
そうそう、だから最後そのナレーションでね、まあ、まあ、ここまで話題にしないけど、ナレーションがまあ当時の、まあ、ナレーションといえばもう当然森本レオ
ってね。あ、そうそうそう。まあ、森本レオのね、ナレーションがいいんですよ。うん、
いいですよね。俺でも当時ね、あんま好きじゃなかったんだよね。
あ、そう。
また森本レオか、みたいな感じがちょっとあったんだけど、まあ、でも今となっちゃうで、ね、懐かしいと思って。
今はね、むしろ新鮮。最近聞かないんだな。
あの、ため作るね、あの感じがね、うん、うわ、懐かしいな、っていうね。
そう。
森本レオのそのナレーションでね、なんかこう、この騒動でもって、まあ、次へのね、なんか、ひそかにこの未来へ希望を抱き始めたものって、山口智子映ったり、うんうんうん、まあ、ちょっとなんか暗くなってしまったものがいたりって、鈴木京香さん出たり、うん、そうかと思えば何にも愛も変わらず変わらない人たちって言って、同じ武彦とかのがバーって出たりとかして、うんうんうんうん、まあ、いろんな人がいてっていうね、うん、まあ、うん、
そう。
だからその、ナレーションの中で、その、まあ、まあ、これこれ、でもだけど、こう、これこれ、今後もこうなってっていうね。だけど、それはまた別の話っていう、ナレーションで終わるっていう、うんうん。それはまた別の話っていうのは、多分、この、あれだよね、ビリー・ワイルダーかなんかのね、
映画
の、多分ね、三谷さんっていうのは、ビリー・ワイルダーがとにかく好きな人だよね。ビリー・ワイルダーの映画の中の何かのセリフっていうか、であったんじゃないかって思うんだけど、小田誠さんとの共著でも、それはまた別の話ってエッセイ集があったりするからね。あ、まあ、好きなフレーズなんでしょうね。
第4話はね、うん、松本幸四郎が本気で参ってる感じが良かったですね。だからなんか。
テンパってたよ、マジで。
そうそうそう。あれ、それだけ3人で回しましょうみたいに言うから、うんうん、なんか自信があるのかなって思った
ら。全然だもんね。
ただの、なんか、
う
ん、なんか。
そう。なんかだからほら、様子見って覗き見してるさ、奴らが、あれ意外と戦国さんやるじゃんってなるのかなと思いきや、うん、全然できてねえぞ、あいつらの。
活躍するのかと思ったら。
そう。全然できてねえじゃん
って。
どんだけ料理待たしてんだかなっていう感じがしますけどね。
う
ん、
そう、うん。そんなところがね、人間的に良かった
ですね。まあ良かったですね。あれ何でしたっけ、間を持たせろっていうやつもありましたよね。何の時、あれは6品作ってる時か。
そうですね、
6品別々の料理作ってて、時間稼ぎのために、白井さんにこう、ワイン講釈させたり、なんか、くだらない雑、小ネタとか言わせたりとかで、で、かくなる上はつって、最後の手段つって、小野武彦さんが、手品をいっぱいでやるかなつって、手品やってくれつって、まあ、そんなような場面もありましたけどね。
はい。
まあ4はこんな感じで、
はい、
はい、今時間大丈夫ですか？
時間はね、うん、
結構しゃべっちゃ
った、結構いい感じじゃない
ですか。1本で終わるかな。
大丈夫です。
いきますか。
ちょうどいい感じです。
よかったです。
じゃあ第4話、はい、ここまでにしましょう。
ね、感じですかね。
次回は第8話まで。5、
6、7やる。次3
作品にします。
433でいいんだっけ。あ、違うか。443か。
443でも434434でもどっちもいいですよ。
434でもいいですね。まあいいか。4とかでやってみますか。見て。あれですね。
はい。
ちょっと見てみますわ、じゃあ。あれ、でもそうすると僕もう一回 DVD 借りなきゃいけないんだな。なかなかレンタルされてないんですよ。
そうです
ね。貸し出し中なの。
僕はね、うん、FOD っていうフジテレビオンデマンドで、うん、Amazon プライムの、はい、Amazon Fire TV から行けて、うん、初月無料だから。
あ、そうですか。
あ、じゃあ7月になったからこれでいいかって思って。うん、 だから今月で見終わって大会すれば、
すごい。
0円で済む。
素晴らしい。
なんかね、そんな文化の搾取みたいなことしていいのだろうか。いや、別に借りれたら、ビデオ1に普通に借りますよ。
いやでも、こんだけ
なんかね、レンタル中なんですよ。
いつ行ってもレンタル
中。しか入ってないから。
俺もね、だから退院してからなんだかんだ毎週行ってたんだけど、ずっと貸し出し中で。
そうそうそうそう。
いやいやいやと思って。
4巻だけあるみたいな。
そうそうそうそう。あれ一本ですね、赤道ですか？
赤道、
うん、なんか各一本とかしかないでしょ。
そう、
ね、各2位ぐらい入れとかんとこれちょっとあれだろって感じがし
ますね。
うん、
あ、フジテレビのドラマって初めてですか？我々で
やるのは初めてかもね。なんか
そうですね、う
ん、配信
やっぱちょっと毛色が違いますね、なんとなく。
まあ、富士の中でもこれまた毛色が違うでしょ。なんか
そうか、
ちょっとこういった系統のなんかどういうカテゴリーしていいか分かんないんですけど、うん、いわゆるその恋愛ものとかなんとかとは、うん、また違うこと、ちょっと具体的な脚本の、
うん、
ちょっとコメディ要素強いドラマっていうのもあの当時割とありましたよね、
はい、
だからちょっと演出家とかプロデューサーとかちょっと調べた方がいいのかなって感じがしますけど、
うん、あと90年代も割とトンボとかあるけど、
うんうんうん、
トンボは80年代？
トンボ80年代。
あ、そっか、うん。90年代も、あんまり今までやってこな
かった。ないってか、90年代のテレビドラマなんか初めてじゃないですかね。
そうだね。映画は。う
ん、映画はなんか流れで寅さんとかやったりはしたけど。
小林監督。
やってですけどね。テレビではいないですよね。
う
ん、
そう。そ
だから、まあ、よりおなじみな人たちっていう感じは。
あとね、うん、エンディングが平井堅っていう。
そうそうそうそう。平井堅さんなんてまだですよね。でも、弾けるのもうちょっと先ですよね。
多分そうですよね。うん、
なんか2000年代入ってからの人ってイメージがあるんだけど、
ヘイヘイヘイミュージックチャンプでブレイクしましたきっと。
あ、そうなんですか。
多分、
いや、もうまさにヘイヘイヘイなんかも全盛期でしょうね、この95年なんて言ったらね、
まだ松本人志さんが髪の毛があってね、
髪の毛あった頃だね。あの H ジャングルとか出た頃だよ、95年って確か。
そうか、
ハマちゃんの、
あ、
そんな時代ですよ。
そんな時代ですね。
だから逆に95年他に何がテレビあったっけと思うんだけど、何せドラマは見てないからね、やっぱプロレス中継ばっかし見てたっていう感じで、そう、まあ、95年のちょっとテレビドラマの背景みたいなのもちょっと後で調べておこう。
はい、うん、というわけで
どんな感じですかね。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。お疲れでした。
味わうのは